果ては、今、岐阜市立歴史博物館でその作品の展示の行われている 北王子の惨事よりもあたかも近いよ。我々読者は自分の好む作家に対しては主観的な距離を限りなく縮めています。3番、リアリズムとマジックリアリズムの間の交換。メロン送りではいわゆるマジックリアリズム、つまり時空の制約にとらわれる小説手法が問題になります。以下の表ではリアリズム的作品とマジックリアリズム的作品を分類し、作品の舞台を添えたものです。括弧内の数字は発表現在を示します。この表では本日の発表に関わる橋の下の笑いという短編の入った短編集神殿の出来事と上田道以下のアザラ三部作とアルカディア日程の位置を確認しておきます。OHP をご覧ください。ナイジェリアを舞台とするリアリズム的作品から、送りは出発しました。一番左のランです。そこから91年にのマジックリアリズム的作品ウエザルに向かいます。その続編が魅惑の歌、と無限の時です。ただウエザル道発表当時、読者はこれが壮大なる三部作の第一作であるとは予想さえしていませんでした。ウエザル道の次には見えざる神々の島があります。これはイタリアの作家イタロ・カルディーノの見えない都市を連想作品、連想させる作品であり、ナイポールの到着の謎にもつながる作品です。確認しておきたいのは、オクリがその後危険な愛というリアリズム作品よりはじめ、三部作の第三部、無限の富を経て現代小説アルカディアリテを挟みスターブックという子供どこかわからぬ世界を舞台とする作品を書いたといます。オクリは二度リアリズム的世界からマジックリアリズム的世界へと作風を変えました。この丸で囲ったところが、2回の作風変更ということです。4番、差し引いて読むことと付け足して読むこと。そのマジックリアリズム世界ですが、この世界に入るにはやや覚悟があります。ディケンズのクリスマスカロルを読んでゴーストが出てきても我々はあまり気にしないで受け入れません。ところが僕の世界に登場するスピリット精霊は少し厄介です。一般にある作品世界に入っていけるか否かについては、読者の場合差し引いて読むという姿勢と付け足して読むという姿勢が必要です。近代ということもあります。ディケンズは近代の作家であり、高揚感の作品世界は近代的であり、ビクトリア朝の後にもないことになると知っていても我々はそういうことができます。また一方、ナイポールという作品が育ったトリニダードは近代化の土壌にあった。しかしナイポールはそこを去ってイギリスという近代世界に入り込んだ。その代表作ディスクワス氏の家はプレモダンの世界を描いたと言えます。すると、近代あるいはポストモダンにいる我々21世紀の理系の読者は、オークリーやナイポールの一点プレモダンと見える世界を読むときには、我々がすでに持っている近代から少し何かを差し引いて読むということが必要です。その後の、表はちょっと分かりにくいので、まあ、機会がある。反対に、オクリの世界の精霊に実践するためには我々の世界には精霊はいないので付け加えて読むということが必要です。と、こうして我々は差し引いたり付け加えたりしながら作品を読みます。近代、大学、精霊など様々な用語に関して一度複数の作家の問題意識、また彼らの作品を読むときの我々の読者の差し引きあるいは付け加え具合を検証してみる必要が実はあるのです。例えば、岩波新書のノーマティブ部長小林武史を開いてみたくなるのは、我々とは別の意味でのこの著者による差し引いたり付け加えたりを見てみたいからでしょう。つまり外の目ということです。さて、先ほどのこうした用語の中で本日の3人の参加、特に僕を見ていくのに便利な用語として道を選びました。ロードです。5番、道の参加です。実は道の作家と名付けてみたくなる作家たちがいます。その道には必ず出発地と到着地があり、道はその間を結んでいます。いつしか道そのものが主題化し、出発地や到着地が背景に沈む場合も出てきます。途中で消えてしまう道もあるでしょう。その、表は出発地と到着地、そういったものを書いた表です。オリバーはどこからどこへ行くのか。大いなる遺産のウェビックはジャカルタの事務所を出発し、ロンドンの道を歩き、顔の表情を和らげつつ、きちっと婚約者がまず奇妙な家に到着する。高涼館のリチャードは、高涼館という家からあちらこちらの住居を転々とし、裁判所近くのフラットで行きたい。など、作中人物の移動をめぐり、いろいろなことが言います。ナイポールについても同様の確認ができます。彼が描く、数ある移動なのから一つだけ紹介するんですが、世の長い、アウェイ、これは、アウェイと呼ばれていないそうなんですが、のブレアという男の旅が始まっています。トリンダードを出てアフリカに渡り、ある政府の顧問となり、そこで殺されトリンダードに帰投する。それをナイポールは淡々と描くのですが、次の瞬間、ナイポールの、そして我々読者の背筋が寒くなります。ナイポールがブレアの姿に自分の姿を重ね合わせていることが 読者に伝わるからだと同じ俳句家出身のキャリル・フィリプスは述べています。これは斉藤先生とたまたまキャリル・フィリプスの来日講演しました。オクリとの関係でナイジェリアの重要な作家を 3人挙げておきます。精霊という要素を入れてヤシザケノミという作品を書いたナイジェリア文学の術王ら。この人は役者勤めなどをしながら小説を書いていましたが、本当になりたかった職業は鍛冶屋でした。大いなる三の切符が聞いたらどう思うでしょうか。アセベの精霊の絆にはアビクという両親のもとに生まれたらしい、また生まれたらしいを繰り返す子供にまつわる想像が出てきます。その描写は送りより国名なので、送り世界の今にいただきます。書院会は送りの上から道の霊感源があります。実は、弁送り研究の第一人者、四日市大学の北島義偉道部、義信先生に、送りを読んでいると申しましたところ、送りは一番優しいのじゃ、その奥が深いと言われ、先に行くのが戻るか、私は今、逡巡しているところです。実は、闇がなく、近代使っている、ノーマン・フィールドが著書小林武のプロローグで二人称を使い作品に語りかけるときの言葉を借りれば、私自身中産階級的生活にしがみついてきましたし、今後も絶対に手放したくないと思っています。それはもちろん物質的なことを意味していますが、尊厳の問題でもあります。残念ではありますが、中産階級と称される物質的条件なしには人間としての尊厳が確保されない社会に生きているからですということになります。すると、アフリカの作家を読むことは、それ自体を読むことではなく、我々の社会、つまり近代社会を読み解く手立てとして、これを読むことになってしまうかもしれない。実は近代社会は、これに一度やや成功し、実は近代社会自体は、このことにやや一度成功し、恥を知られています。それは私の年代の人々が山口正雄などを結構読んでいたかもしれないということで説明ができます。レヴィ＝ストロースなどを持ち出す必要はありません。その後の、中浜正樹氏の引用は近代の外から近代を見ることの例として、引用1として、後でご用意ください。我々が人類学者を参照するときには、人類学者の言説が一番近代を、外から見る、そういう役に立つと、そのような、発言の一部です。次、6番弁送りの主要作品の1。オクリの世界で道はどうなっているのかをまとめたのが以下の文章です。作品は小説に限ります。作中人物がいて、作品世界に入れば21世紀の利権在読者は差し引くのか、捨て出すのかを考え、出発し、到着地を確認してまとめたようです。表の4ですね。オクリの作中人物はどこにたどり着いたか、これずっと細かく見ていくとキリがないので先に行きます。本日は橋の下の笑いという短編を扱います。橋の下の笑いは内戦が起こり、寄宿学校から主人公の少年が母と一緒に父のいる町に戻るという作品です。途中天文が核もあるような状況でやっと家族再会を果たします。寄宿学校で主人公の少年が思い描いていた幼友達の少女モニカとも故郷で再会します。ところがその後、ある事件をきっかけに少女は現地に連れ去られます。そのモニカですが、まだ主人公が幼い頃、川で男の子たちと水泳の競争をし溺れかかったことがあります。泥の中から引き上げられたモニカ、陰陽の丸み、モニカの顔は青ざめていた、まるでモニカが自分の体から長い旅に出たかのようだった。この体からモニカがどこかに長い旅に出たようだったという考え方が送りにはあり、それがさまざまな作品に変装的に現れます。7、飢えたる地。モニカの現実からの旅立ちを踏まえ、その逆の方向を移動について考えてみると、飢えたる道のラザロの移動が見えてきます。これはラザロじゃなくてマザロなんです。マザロとは何者でしょうか。飢えたる道の冒頭を引用します。引用の3、初めに川があった。川は道になり、道はやだからして全世界に広がっている。道はかつて川だったからいつも動いていた。その資源の地で精霊たちが生まれる前の子供たちと向き合って暮らしていた。中略、さて、最初の木を捕らえてこの精霊の世界に戻ってくるという約束を彼らはしています。中略の後、その誓いを立てた者は聖者の世界であり、つまり精霊のことを呼ばれる。人間がみんな僕たちに というわけではない。引用は、アビフは、アザロはアビフです。アビフは同じ親のもとに何度も生まれて何度も死にます。ウェタルの詩と舞台、舞台と作中人物を簡単な表現しますと以下のようになります。今日の後、ウェタルの詩の舞台と作中人物、これはウェタルの詩というのは非常に厄介な作品ですので、この場所と登場人物はお呼びになっていたのではないかと思います。その後続けます。アザロは精霊の世界から出発し、森の道を通って現実の世界、今の良心の世界に到着しました。アビクの仲間との約束では、アザロは現実世界に死に、精霊の世界に戻らなければなりません。アビクの仲間たちは様々な形で姿を変え、アザロを連れ戻そうとします。そこでアザロの両親はアザロを奪おうとする精霊に完全と立ち向かいます。父親は道路建設資材の集積所で集荷所で荷運びをしていますが、やがてボクサーとなり、次々に相手を倒します。母親は精霊に呼ばれても一波を言われと悟します。この作品の世界では人も精霊も道を作っています。その建設途上の道は出来上がりつつあるのすべて、場合によってはこの小説自体すら表しています。さて、アザロには放浪壁があり、一人であちらこちらをさまよいます。すると人が道を作っている現場に出ます。森の中の道をたどると工事現場に出てしまうなどということがあるのです。引用の4、こういった記述がこの作品にはあちらこちらにあります。これは後でご用意ください。これはアザロの目撃した人間の手になる工事現場です。また精霊も道を作っています。父親と息子アザロは精霊の道路工事を目撃します。父親が霊中は2000年の間ずっと道を作っていると言うと、息子はなぜと問います。高いところに登っていくと素晴らしい人々の世界があり、道を作れば彼らに会えるからだと父は答えます。引用の5、ここが面白いんですが、おそらく道が完成してしまうともうすることがなくなり、夢が消えて未来もいらなくなってしまうからだろう。これが精霊が道を作っている理由です。その次、さて、こういう両親ですから、彼らが息子に話す話も尋常ではありません。あるとき、ついに父親は、ウルタル道はないかというヒントとなる話、つまり、道の王の話をアザロにします。道の王とは巨人です。いつも腹を空かせています。人々に食べ物を求め、しまいには人々も食べてしまいます。そして食べ物がなくなると、ついに自分を食べ、自分の胃袋だけが残ります。引用の6、道の王に関する説明です。さて、ウェタル道はボクシングの試合の後、長い眠りについた父親が覚醒の後に語る壮大な作品で幕を閉じます。壮大な、語りですね、語りで幕を閉じます。父は目を覚ますと、妻と息子アザロに夢の内容を話し出すのです。それは一つのビジョンを構成しており、モダン世界あるいはポストモダン世界の住人である我々には大きな衝撃を与えています。引用の7、自分自身を今までと違う目で見なくてはならない。これは当たり前のようでいて、作品をここまで、読んでいくと実に頑丈な表現です。さて、結末はそれまでの劇的な展開とは裏腹に、彼らの一部屋のアパートが舞台です。父の話を聞いて満足していたアザル少年は、今日は床にマットを敷いて寝ます。ベッドの上の父と母の話し声が聞こえます。次、7、ハンドアウトの8番として、アルカディアにいたという、作品について論じようと、考えたのですが、実はこれはアルカディアという、その、なんていうんですか、アルカディア探求物語なんですね。その作品についてここで論じちょっと時間がないので、要するにここでは、作中人物が7、8人出てきて、それらそれぞれがアルカディアについて語り合う。しかし語り合うだけで実際のアルカディア探求は実現しない。果てはニコラクスさんの絵なども出てくるのですが、どうも解説倒れに終わっていると、そういったことを述べようとした部分です。そこを飛ばします。で、最後のところでアルカディア探求といっても、読者を、期待させておくのですが、結局は少々の理屈あるいは試作と絵を描く主人公の異性の友人とのゆったりとした時間、これがアルカディアだと言われても我々は納得しません。で、9番、小説の力、アザロ三部作とアルカディアに対して飛んでください。なぜ我々の不満は残るのか。それはオクリが アルカディアにて小説の力というものを放棄し説明に走ったからです。今からここで行う説明も、今からここで行うこの説明であることを生じて、アドラさんの作家アルカディアにて大きく対処していますと、表の6のようなものが出来上がります。まあ、これは読まなくてもその先に行くと、まあ、分かると私は自分で思い込んです。その先に行きます。アフリカ、ナイジェリアに生まれた一人の作家、ベモンフリが、ウェザーに乗る3部作というオリバー・ツイスト的作品を書き、イタロ・カルビードの見えない都市の影響を受けたと思われる見えざる神々の島を書き、ポストモダン的天体に映した探求物を書き、アルカディアに絵を書き、昔話にも似たスターブックを書きました。しかし、国立作品を差し引き、あるいは付け加え読んだ結果、ディケンズ愛好者の心に残るとすれば、それは、ウルタル・ミチコを含む三部作でしょう。なぜでしょうか。そこには少年の主人公の世界認識のプロセスが小説的に描き出されているか、それが近所のいくつもの道を歩くという行為と重なっているか、道はやがて具体性を超え、歴史や性といったさまざまな意義を簡易的に担うか、時代設定がプレモダンからモダンに向かう小説にとっては絶好の時期であるからです。と、ここまではディケンズに重ならないでもないのですが、それに加えて、増えた道では少年の旅の到着地が現実世界の日常であるからという理由が加わります。少年の旅の到着地に行ったのは、実は我々の方、現実世界の住人である我々の方だったのです。さらに、その道は出発地と到着地をただ結ぶものではありません。道はそこを通るものを食べてしまいます。人を通すという本来の役割を道は放棄します。首都と地方を結ぶ道、首都と旧宗主国の首都を結ぶ空路、そうした近代の道が一方にあり、もう一つ、オプリの世界は人を空路、クラウド、別の意味での恐ろしい道があるのです。ウェタル・ミチリが三部作とアルカディアにてを比較すると、前者の方が優れた小説と言います。また前者は利権的であると形容されます。すると今度はディケンズの作品とオプリの作品の独りがどちらが優れているかというと問いかけてみたくなります。こう問いかけるものは、神経論争もどきと結論の先の端という深みに足を取られることになるかもしれません。ただ、はっきりしているのはオプリであれ、オプリに先行する作家たちであれ、ディケンズ愛読者が楽しむことができる現代小説には共通点があります。劇的変貌の途上にある社会の中に人物造形をしているという点です。プレモダンからモダンに向かう社会における主人公、これは少年少女の認識進化の過程というものがテーマである限り、それを描こうとする作家はいかなる時代のいかなる地域の作家であり、ディケンズを意識せざるを得ないところがあります。そうであるこそ、我々はナイポールのミスワシ氏の家に、島ナイポール、これナイポールの報道です。島ナイポールの潮干狩り、ベンオフリのプレタリの地に、ディケンズの影を見ることができるのです。本日触れることのなかったインドの現代小説、例えばロビンソンミステリーの絶妙のバランス、アファインバランスにも、ビクラム・セートの、ムコペラ・スーダブル・ボーイにも、ディケンズの影が見えるのは、この2作品もまた変貌の途上にある社会の中の人間を描いた作品であるからです。今までやや無造作に近代とか小説とか言ってきましたが、近代と小説ということで、ここで特別なことを言おうとしているわけではありません。本日の行きがかり帳、ノーマン・フィールドのさりげない一節をここで引用しても不自然なことはないでしょう。フィールドの定義はごく一般的なものだからです。今、引用の8、今私たちが文学と考えているもの、特に小説は成立期をブルジュアジーの台頭とともにしていて、ブルジュアジー的人間形成を反映し、またその形成に大きな役割を担ったわけです。そして小説の主流は内へと進み、内面たるものを作り上げていった。作り出していった。豊かな内面の個人主義とは互いを前提としていて、個人の力ではどうしようもない外観、エネルギッシュで俗悪な資本主義社会からセンシティブな内面を尻込みし、センシティブな内面は尻込みし、疎外感に浸ることになります。こういう疎外感と呼ばれる点、近代的なしがみから解放された個が味わえる唯一の自由の形態、つまり内面の自由です。だんだん関わりまして、日本の近代主義を象徴する思想説は主に生活に付与する 男性の心理を探求してきました。ノーマティ、これは斉藤先生のナイポールの言い事と絡むのかなと今ちょっと思いました。その上で本日研究した主な小説の発表年代と時代設定を知らせてみると分かることがあります。これ最後の表です。小説は過渡期に境です。いくつもの過渡期に挑んだ事件を繰り返し読む必要がここにあります。こうした作品を次々読んでいくと、小説がそれぞれの地域の社会の劇的変化の作品化という使命を果たしている限り、意外なことにも差し引くという作業も付け加えるという作業も我々はそれほど意識しないでごく自然に行いながら作品を読むことができます。150年前の事件ですが、古き代も精霊が出てくる送りがいいと見えないともそのような事情と関係があるかもしれません。最後10番、先行参加の呪縛では、そうした事件の影響を受けた作家たちはどのように独立するのでしょうか。冒頭で触れたアザロの母の方でスケールの大きな話を発表者に直面することで、この辺りの問題を考えるきっかけを提示できればと思います。アフリカから出る唯一の道は自分の中からアフリカを取り除くことだという言葉と、アフリカから逃れる唯一の道はアフリカ人になることだという言葉は何を意味しているのでしょうか。これはおそらく自分に決定的な影響をもたらしたものからいかに逃れられるかという問いに考えています。たわれに我々としては、ディケンズから出る唯一の道は自分の中からディケンズを取り除くことだと言い換えてみることも可能でしょう。小説を書くというレベルで、オクリはディケンズの影響を受け、さて、そのディケンズから出る唯一の道は何かと探し求めたのかもしれません。これは推測です。その答えは、自分の中からディケンズを取り除くことかもしれません。しかし、オクリはもう一つの道を選びました。ディケンズから逃れる唯一の道はディケンズになることだという答えです。先行作家からの影響を受け、やがてそこから逃れたいと意識し始める。自分の中から先行作家を取り除く。しかしそれはなかなか難しい。ということであれば、その作家に一度泣き入ってみる。すると、今度はかえって自分というものが立ち上がる。そうやっておくには、新旧論争的アホリを超え、ますます自由な創作活動に受けることができるようになったのではないでしょうか。最後に引用として付しておきました目の奥の魅惑の歌、これはアザロモの第2作ソングズ・エンチャントメントの最初の方の父親とアザロが家出した母親を探す場面と、ソングズ・エンチャントメントというのは、精霊の仲間が、アザロに対して僕たちのところに戻っておいでよというそういう魅惑の歌を歌って、現実世界から、精霊の世界に帰る、まあ、死者の世界に帰る、そういう、タイトルです。で、この場面と、ディケンズのリトル・ドリットのアーサー・クレナムとミー・ウシがパティ・コーラムを探し、ミス・ウェイドの住まいを探す場面と、場面を読み比べていただくことをお願いし、発表を終わりたいと思います。引用の9です。引用の9を、後で、よくご覧になっていただきたいと思います。以上、早読みでお聞き苦しかったと思いますが、私の発表を終わります。
もう時間がちょっと押してはあるんですけども、ここで5分ほど、休憩を入れたいと思います。その後に、質問とかですね、コメントをいただきたいと思います。
大丈夫です。
それでは、すみません、そろそろ再開させていただきたいと思いますので、ご参加ください。3人の、講師の先生方に、ご発表いただきましたが、我々はディケンズの世界というのはこれに勝る豊かなものはないと思っているんですけども、これ今日取り上げていただきました3人の作家、それぞれがディケンズの影響のもとに出ているんでしょうかね。それに負けないほどの豊かな世界を繰り広げているように、感じました。私たちが受け止め、兼ねることの向上さというものを持っていたように、思われます。わずかな時間、残されておりますけれども、この 間に、まあ、皆様の方からですね、いろいろと質問とか、コメントをいただきまして、あるいは、講師の先生方からですね、補足とか、あるいは、お互いに、質問をし合うかということも、していただきまして、まあ、現在といって、まあ、さらに追求したいと思います。それではまずあのフロアの皆様からですね、ご質問なりコメント内容をいただきたいと思いますので、どなたでも結構です。自由に、挙手をお願いいたします。それではお願いします。
山形大学の中村と申しますが、斉藤先生にちょっとお伺いしたいんですけれども、斉藤先生がその最後の引用の4の1のところで引用されたところで2つお聞きしたいんですが、2点はこの今日の、まあ、お話とは直接関係ない話だと思いますが、その4行目から5行目のところに日本人が小説という形式を、まあ、輸入し、そしてその自己の、まあ、豊かな文学的なものの中に取り入れたとありますが、こういっているそのナイポールが想定している日本の文学、または日本の小説というのは具体的にはどこら辺なのかというところがまず第1点目で、それから第2点目ですけれども、この引用の下から2行目のところに、その小説という借り物の小説形式というような、まあ、ナイポールの研究があるわけですが、ナイポールが捉えているその小説というものは、まあ、イギリスのいわゆる18世紀以来の小説を指すのか、あるいは他国の文学の小説を指すのか、あるいはその小説そのものについてナイポールはどのように考えているのか、この辺をお聞きしたいと思います。
まずその日本に関する言及なんですが、これは実は何を想定しているのかを特定するまで私は詳しいことは知りませんが、ナイポールの誤解である可能性ももちろんありますし、その日本が、におけるその小説といった場合、どこまで小説と言えるのか、あるいはそのナイポールがどこを日本の小説を考えているのかということに関して私は難しいことは知りませんが、まあ、この多分言及の仕方から見て、これは私の解釈ですよ、要するに明治以降の近代小説のことを言ってるんだろうと思いますが、それ以前にあるものではなくて、それは西洋から日本は翻訳とかして仕入れて、日本がその新しい小説の形式を作り上げたというのを、恐らくどこかで読んだか、人から聞いて、こういうことを書いたんだろうと思います。それから、借り物の形式では、例えばインドとかそういう、歴史が抹殺され、要するに埋めされたところは描けないというような時の小説というのは、これも、ですから僕は今回、ナイポールの随筆とかですね、小説論とか、そういうものをできるだけたくさん読もうと思ったんですが、それ意外に手に入らないものがあって、慌てて注文したんですけど、到着しないものがあったので、ノンパラフのリーディング・アンド・ライティングと、この、ライターズ・ピフォーという、まあ、この辺りを参考にして調べましたけれども、この少なくともこの、リーディング・アンド・ライティングという、この文筆の中の文脈では、恐らくディケンズなんかを明確に意識している、この特にメトロポリタン・ノベルというのはですね、ディケンズがロンドンを描くときの、ロンドンを描いている上のディケンズあたりを想定していると考えられますね。したがって、やっぱり借り物の形式というのは、A というのも、しかも恐らく分からないところの中で明確に意識をする形式。何かを、などを想定しているのではなかろうかと思います。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
そうですね。
ちょっと大学の先ですけど、斉藤先生っていう、そういうバカな言い方をしませんから、斉藤さんっていつもの調子で言いますけど、斉藤さんの指導士ですけどね、ナイポールの話をされて、ハウスを見せ したケースが、まあ、これ詳しい取らさないと思うんですけど、なんで一貫してミスター・ビスマスっていうふうに、つまり子供の頃も一貫してミスター・ビスマスなんですよね。子供を語りてくれるときに、でこういうこと、ちょっと多分他にレベルがいいと思うんだけども、それについてなんか何でああなってるのかとか、そのそれでどういう効果があるとかっていうのが、なんか斉藤さんの考えで教えてほしいんですけど。
いやいや、それもこれ私も不思議だなと思ったものの一つなんで、これは野川先生に後で話した方がいいと思います。私なりの解釈では、まあ、一種の皮肉みたいなのが込められていて、これ冒頭はもう結末が分かってるっていうか、王子になっている、つまり私たちがもう死ぬことは分かってる状況から話が始まってるわけですよね。その人物が幼少時にその戻って話が始まるわけですけれども、そのむしろ出だしがもう分かってるっていう、そこは今までのいわゆるビルズムスローマンとかイギリス伝統的な小説とは違うところで、あるところではですから、人間的である程度逸脱をしている、その辺ももしかしたら打ち出そうとしたのかなと、いう気もします。で私はそれはもしかしたら何か本人の元気があるかもしれません。そういう話は私は分かりませんけれども、そういうちょっと逆転した構成によるものかなと私は思っています。ちょっと思いつきなんで現地取らないでください。ムーアン・ミスタースっていうわけですね、まあ、ムーアン・ムーアンというふうに呼ばれるんじゃなくて、ミスターであることにもしかして意味があったんじゃないでしょうか。ミスターももうタイトルになってる、タイトルになミスターがタイトルになりつつある社会に なるんじゃないかというようなことをちょっと考えます。分かりますか。
ミスターの意味があって、まあ、僕ナイコラスのハウスをミスター・ミスターしか読んでないから何とも言わないんですけれども、だから今日この話が新幹線に乗ってね、ちょっと京都からここまで昔読んだやつを思い出しながらまだページをめっちゃなんですよ。でおそらくその今日の斉藤さんの話でも利権的な初期作品の中に入ってますので、で、まあ、確かに利権的と言って言えなくはないと思うんだけども、でもね、はっきり言ってあんまり利権的って言って何の根拠に利権的とじゃあこれを言うのかっていうと、結構難しいんですよ。それほどそう、ね、文体的に利権を思わせるとかいうものも僕もパラパラと言っててあんまりそう思いませんでした。だけどね、だけどしかしその新幹線を言われながら私はこう考えたんですよね。そういうことなんですよ。ミスター・ビスパスっていうのは、子供のですね、大人の読み方で読む小説っていうのは多分ちょっと僕のことは知らない。でも逆に、大人を子供の名前で読む小説というのが実はあります。ビッグエモーション、グレートエクスペクテーション。だから一番ナイコールのそのハウスをミスター・ビスパスで元々利権的なのはそこじゃんじゃないかというふうに思ったんですよ。だから、なんかそれを意識したこう、それをひっくり返してるんだけどね、もちろんね、ひっくり返してるところがナイコールの、まあ、工夫ではないかとはそんなふうに思ったんですけど、仕方ないね。
それは思いつきませんでしたね。そこまで佐々木先生なんて予想していただけたら、佐々木さんのやっぱり敬願だなという思いますけれども、本当にそれは思いつきませんでした。昔僕も大昔に読んで、今回読み返す、完全に読み返す気がなかったんですけど、まあチラシだって読み返すの変だなと思いながら確かにずっと読んでいて、無理やりもちろん何か利権的なところをこういう話題ですし、利権図を明らかに意識してるってからナイコールが書いてるってことも、まあ、いろんなものを読んでいるとわかる。かといってして、さる作品が本当に利権的かって言われるとね、三作品の残り2つなんかも、裏表紙に利権的だって書いてあるけれども、で確かに利権的があるけれども、それは程度問題でね、その他のもっと利権っぽい作家はいくらでもいるわけで、本当にこのキャラクターたちが利権で出てきそうかと言われると、もちろん、答えも違うし、かなり振り付け って、ようやく利権的だというところももちろんあるんですね。だから、明らかに内向の利権の影響を受けたので、しかしても内向の利権的に、それを、それは自分の文学の出発点であるといったところから見て、影響を受けて利権的であるというのはこの辺しかなくて、あとはどんどん離れていくわけです。だからその辺の、リスクの付け方が、すごいんだったかなと思いますけど、その名前に関する、操作というのかな、その大人を子供で呼ぶ、あるいは子供を大人で呼ぶ、そこの、パラリズムというか、逆転したその関係は僕は全く無さん、ありがとうございます。
他に、ございませんでしょうか。山田さん。
3人の先生方の、こちらでお聞きしていて知らないことばかりなんですが、共通点というものをこちらで発見して、発見しながら聞くんですね。ディケンスの強い影響とそこからどう出るかというようなことがあるのかなと思いまして、キプリングが果たしてこうお墓となりなでどう思ったのかということもありますし、今の、佐々木先生の話があると前提がずれるかもしれませんけれども、影響を受けて、その後に脱出をするなり、追うということと、それから、小川さんの話も、やはり、事件を、自分の中から消すか、事件になるかという、その三者三様の、リアクションではあると思うんですけれども、現代の作家の特徴として、こういうふうに事件というものが、果たしてこう、どうかなんとかしなければいけないような呪縛になりうるということ。この3人の作家がそうだとして、それはかなり共通の特徴として言えることなのか、あるいは今日挙げられた3人者が、3人の作家の取り立てた特徴なのかということですね。今日のディケンスの影響はどれだったのかということを考えて、3人の話にしたいんですけども。はい。
じゃあ、一番思いつきで言います。この3人に関してはそういう目標、その目的は自分の呪縛からどうのということが成り立つような3人ではある。で、宮原さんのその外の作家はどうなのかと言われると、宿題が多すぎてちょっと答えられない。ただ、誰も思いつくような答えにしては、ミステリー作家たちが、まず事件で終了するような、そういうことがあるんですね。彼らを現代作家というのであれば、そういうことはあり得ると。ちょっと問題が大きいなというので少し考えさせてください。それだけいい問題だというふうに考えます。
私もその現在の他の作家のことは分かりませんが、内向が少なくともとにかく自分、明らかに本人が自分が小さい時にこういうものを読んだとしても、そういうものを読んで作家、あるいは文筆というものの関連を形成したと言っている以上、やはり現在存在しても大きなんだろうと思うわけですね。しかも、私が限られたその今回の調査で、このリベンド的な眼差しというかね、その都市をこう、もうありきたりなものはそこにあるけど、それをずっと見ることです。そしてそこから新しいものを発見するという手法というものは、明らかにないことを意識していたである。で、その正木佐々木さんは、リベンド的とは思えないという、
それほどディケン
ス、それほどディケンス、でもやっぱりね、僕はナイコールを、ある程度読んだせいか、ディスタンスなんか読むと、これはやっぱりな伝統的な印象説を意識して書いてるな、特にディケンスなんか、細部描写なんかがね、めちゃくちゃ細かいんですよ、必要なところまで書き込んでるから、これはどうも、明確にディケンスになろうとしたか、あるいはそこから脱却しようとしたかっていう、そういう。本人考えたと思わないけれども、そういう影響がどこかで受けていると思わせるような描写ではあるんですね。後の非常に簡潔な内向の文化とは明らかに違うんです。だからそういう意味では内向に関しては少なくとも非常に大きな存在としてあったのではないかということですね。でやはりこのどこかで利権的な形ではあるいはメトロポリタンロードというような組みではどこともありきれないものを目の前に関する確かにこちらをね、報道して、でそこで彼なりの新しい文学というのを吸い上げていったんだろうなというか、実際この彼の
作品を数字的に追ってみると何となく見えてくるんですけど、それはまああんまり私の推測の解釈ではありません。
同じような答えになってしまうやつもというよりも、ディケンズ、去年からこうしてちょっと初めて言うことですけど、その結果ですね、ディケンズ、言われてる、で言われてないのも難しいと思いますが、あと、それから、およそ長編小説と呼ばれるものは、ディケンズ以降を、ディケンズの影響を受けてないのがないんじゃないかというぐらいに、テーマにしろ、あるいは何かにしろ、特に今回のキプリングの関係でいうと、方言の綴り方とか、キプリングとても独特なものだと思って、もう、すげえと思ってたんですけども、ディケンズとかもとっくの昔にそういうものを、両面として使っていてっていう、そういう意味でも、キプリングについては、まあ、なぜか第2のディケンズで期待されてたので、影響は受けていたと思うんですけども、申し訳ないですが、現代の作家との関係っていうのは、お答えしにくい質問なんですけども、以上とさせていただきます。
他に、ございますか。はい、すみません、戸川先生と斉藤先生にお伺いしてるんですけどね、例えば今日話題に出た弁護国とか、あるいはこの内藤という作家と、まあ、ほぼ同時代で、1970年代ですとハニフ・プレイ氏という人がいますし、80年代以降ですと、まあ、サルマン・ラシディなんかは典型的でしょうが、もう少し前に戻ったのサム・シェルボンという人が、ザ・ロンリー・ロンドナーというのは1957年に書いていますけども、これもトリニダード・トバゴを舞台にして、そこからロンドンにやってきた、まあ、カリブ系の移民の、まあ、悲惨な生活なんかを書いているわけですね。で、まあ、たまたま今回はその弁護国と、まあ、内部を中心にして論じられたわけですけど、例えば戸川先生ですと、マジック・リアリズムということであれば、当然ラシディが視野に入ってきていいだろうと思いますし、ロンドンで、差別されるいわゆる移民系、有色人種ということであれば、クレイ氏とか、あるいは申し上げたサム・シェルモンなんかも、まあ、当然視野に入っていいでしょうし、この2つがディケンズの影響を受けていると私は思っているんですけれども、特にその戸川先生にそのラシディと弁護国についてちょっと私から似ているところがあるのかと思うんですけど、先生はどう思われるか。
ラシュディに関しては、大隈栄さん、中田大隈栄さんのラシュディ論の超える考察を私はできないので、まあ、そちらに、お任せする。それから、3週間くらい前に日本英文学会があって、金山さんもご存知の赤岩さんというのを今、ラシュディをものすごく読み込んでいるので、そちらにお任せするということで、それからハニフ・クレイ氏、これパキスタン系ですか。ハニフ・クレイ氏ちょっと粒が小さいに私は思いました。それからセルボンはね、確かにあの時代に出た人としては面白いけれども、そこから突き抜けて、まあ俗な言い方をすれば普遍っていうんですか、そこまで行くのかなっていうところがちょっと、あっ、ナイポールにしてもそのオクリにしても、もうベタベタのリアリズム、目の前の世界を克明に描くというところから、そこから突き抜けるというところまで行っている作家という気がしました。だから、ラッシュでその対策にちょっと今お答えすぐできなくてごめんなさい。申し上げた方がいいですかね。シェルバは私は読んでないので何とも言いませんが、クレンシは確か、日本は岡野さんが、あ、こちらさんがあるんですよね。お母さんに言うんですか。で、彼はやっぱり、独特な世界観を持ってて、やっぱり非常にこういうまたっぷりに独特のコミュニティのね、生活ぶりを押しておかしくいないと、まあ、それは言われるから言いましょうか。ラッシュディはちょっと一言でここで答えるのはちょっと危険なディケンズどうだろうって言いたくないですね。でこれも問題なんですけど、ディケンズの影響ってことで言うと、影響はある程度だね、全てこれだから伝統に引き継いでいるわけではないままであるので、私があくまで内藤に関して論じたのは、その本人が明らかにその意見という言葉をの影響というものを、まあ、自分は影響を受けたと言ってないけど、いろんな形でその研究があるので、逆にそこから逆算して意見的なものを内藤に流させ
探しに行くとつけたということで、まあ、佐々木さんがおっしゃるようにです、それほど利権的とは思えないという印象もあると思います。で、他の中について利権的であるかどうかっていうのは、要するに利権的な要素を探すとそれぞれ出てきてしまうわけですよね。ですからやっぱりそこまで話を発展させるとちょっと大きくなっちゃうので、ある程度本人がそういうバックグラウンドを持ってて、利権的な影響だっていうこともあればね、まあ、そういう議論になるかもしれないけど、あまりそういう、その議論をしても、そこからなんか生産的な、なんだろうな、議論ができるかなというのは、すごいちょっと思って、確定詞は、まあ、利権的と言ったら、非常に利権的かもしれません、非常に面白おかしい日常の生活を描いては。採用業者は違うかなという気が、意見のようにその無駄だとか、その別に損に負けないでバーッとなったら、ただそのただそこが面白いんだけども、そういうのはプレッシャーないような、ボーリングレースという展開が早いような印象が僕はあります。すみません、まとまらない話。
よろしいでしょうか。他にございますんでしょうか。じゃあつなぎで私が、まあ、私にとっては新しいことばかりで、大変面白かったんですが、このナイポールの、パスポーミスターミッションス、実は私の前の大学でですね、バングラデシュからの留学生がおりまして、この人は全く同じ種類なんですよ。ビスワスと書いて、自分はビッシュワスと遊んでしまう。おそらくビッシュワスなんだなという気がしてます。それからまた偶然、なんだろう、偶然って言いますかね、なんですけど、前の大学で、同僚でありましたニュースに、なんですね、このナイポールの、運動会とおりまして、彼はこのディフェンスとナイポールの間で、このフー、すなわち食い物、ということで共通点があったということを言っておりました。私ども問いそうなのかどうか私には分かりませんが、もしかしたら、何らかの重要な分かりなのかもしれません。それからこの個人的なところで恐縮ですが、昨年キムをですね、大学院で読みまして、改めてディフェンス的だなと思ったとですが、特にグレータ・ダンクロードという、街道を、このキムと、それからダマスコが、というところがありますので、ね、そこは非常に利権的というか、実にさまざまな階層のさまざまな人間が出てきて、非常に、豊かな世界になっているんですけれども、キムを虐された斉藤先生、それからディープリンのご専門の番組先生ですね、あの辺はディフェンスをどう関わるんでしょうかね。漠然としたものですね。どういうふうに申し上げますか。
フレッシュマンクロールの動画に行く場面とかですか。
そうですね。
それはディフェンスの世界とはそもそもが風景が違うので、まあ、僕はそういうものを意識しながら訳したことはないですけれども、最近ちょっと話はそれますけど、フランス文学史家の野崎寛さんと、対談、まあ、間もなくそういう形にしようと思ってですけど、フランス小説とイギリス小説でお互いにいいものをね、お互いに上げてそれを議論するということをしてるんですけど、明確にフランスとイギリス小説の仕立てが違うっていうのはそこでまだ改めて意識して、イギリス小説では非常に複雑です。つまりどうもフランス小説には昔のその英語の3・1の法則があるらしくて、非常に筋が分かれてるんです。その主人公がもう要するにを中心として筋が大体進行するんですね。ところがイギリス小説はいろんな伏線が あって、ディフェンスがまさにそうですけど、こちらの物語が進行してくる別なことがあって、それが後で結びついていくとかっていう、そういう構成の仕方をするものが、ディフェンスの間がかなり一番特徴的だと思いますけど、多いですね。筋が複雑に踏んでいるという。で、それで、そういう意味では、まさにラッタ・キプリングもその、 影響を受けていて、まあ、とりあえずこれだけの長編にこれ一つしかないので何とも言えませんけれども、確かにその処理の下でこちらでこういう戦争が行われているというこちらでこういう情報が集まって今あるこうなっているというその、物語の下で非常に僕は似ているなと今あったので思いますね。そういう
と今日のお話でもピクウィック的っていうふうにお話したんですけども、徒歩ではありますけれども、今斉藤先生がおっしゃったようにインド の女性、すごく事情がある女性とか、すごい書き込みがあって、本筋とは基本的に関係ないんですけども、そこがとても読んでいて面白いっていうエピソードの積み重ねが本筋に絡んでくるっていう点で、確かに偏見的な感じを受けたっていうのが印象です。
さらに質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではですね、いろいろまだ、聞きたいことがあるんですけども、それについては懇親会の席の方にですね、場所を移しまして、さらに、分けた形で話を続けたいと思っております。今回は、フェローシップの外部から2人の先生、小安先生と斉藤先生をお招きいたしまして、大変、やはり期待通りの充実した内容のシンポジウムであったかと思います。我々、にとって、非常に役に立つというか、これから、おそらく人材に便になっていくのではないかという内容であったかと思います。それから、我々の仲間の曽我さんが実はこの、最初に申しましたようにシンポジウムの仕掛け人でございまして、曽我さんのおかげで、こういう企画が実現したということでもありました。本当にお三人の、講師の先生方どうもありがとうございました。これにて、シンポジウムを終了させていただきます。
小川先生からも呼ばれましたので、じゃあそれより2009年度技研とフェローシップ日本支部の懇親会を始めます。本日は本当にたくさんの皆さんにお集まりいただきましてありがとうございました。本当に申し上げます。で、インフルエンザは非常に心配されましたが、無事に開催できたのはディケンズのおかげと、それから会員の日頃のおかげが良かったかなと思っております。ではじゃあ皆さんもグラスをお取りくださいませ。
ありました。
マイク何人かに、ちょっと見つけようと